こんばんは、デイリーポータル Z ラジオです。大丈夫ですか？
はい、はい、すいませんね、本当に。
進行役の石川です。そして、編集部の。
はい、工藤です、こんばんは。
こんばんは。そして今日のゲストは。
こんばんは、細井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんで笑ってるんですか？
ね、では笑顔でいきます。
あ、よろしくお願いします。
いいですね。
今日なんかすごいバタバタしてるんですよねって言いながら、
はい、
なんか前回もバタバタしてたような気がして、最近ずっとバタバタしませんか？なんか
バタバタしてますか？今ね、多分 URL 間違えて貼ったっぽいんですよ。
先週があれだったんですよね、生ラジオイベントで。
そうそうそう、そうなんですよ。
そうで、ちょっと違う風にやったので、うん、忘れちゃって。
そう、忘れちゃってるんですよね。
そうそうそう、
よくね、あの、ダメですね。今僕に話振ってるんですよね、今ね。
あの、じゃあ、こっちで引き受けます。そう、あ
の、ポッドキャストじゃないや、スマホ版の、あの、
はい、
なんだっけ、あれのサービスのところのあれが、言われる間違いたっちゃって、あっちの方のあれが。
ネトラジの方ですね。
ネトラジの方の。
じゃあ、こっちで話しましょうか。
生ラジオ、先週私も、
あ、そうそう、
カルチャーカルチャーで、
ね、ありがとうございました。
ですけど、すごい面白かったです。
ね、大入り満員で。
はい。
先週、馬場さんと、
はい、
三石さんと、
はい。今日、静かですね。二人ともね。
あ、そうですね。
そうですよ。なんか、ボリュームレベルが低いような気がするしちゃうんで。
じゃあ、さっき、今日昼間に、細井さんと電話してて、
はい、
なんだっけ、キスポの話じゃないや。今日のラジオの話が、
はい、
かなんか電話してて、
ええ、
なんか自分で電話してと思ったんですけど、二人とも声小さいなと
思って。電話苦手なんですよね、私も石川さんも。
そう、基本的にね、なんかあんま、ね、
電話かけてこないってって、なんか前回のラジオ聞いてたら言ってて、うん、ひどいこと言ってるなって自分でちょっと反省したんですけど。
そう、だから、よっぽど緊急の時しかかけないようにしてる、う
ん。今日緊急だったわけですね。
テーマ決まってなかったから。
あ、それは緊急だ。
しかもお昼過ぎとかですよね。
そうそう。
そうだ、一応その非常に返事が欲しいときは、
はい、
かけても良いという。
あ、かけてきてください
。うちのフロアってあんまり電話の声がしないんですよね。
あ、っていうか電話、
そうですね、
電話してるときバック、はい、何にも無音状態なんですけど。
うちですか？
はい、あれ、あ、会社ですか？
会社ですよ。
すごい静かで。
でもそう、いや、静かなんですかね、うちって。
わかんない。割と静かな方だと思います。人の話しないし。
だ、声でかい人はすごい目立ちますよね。
うん、目立ちますね。
何話してるか全部わかります、
うん。聞いちゃうんですね、それまたね。
ああ、そうそう。
あ、何の話してんだろうって、
ね。あれ、埋もれないんですよね、
うん、
声のでかい人が。
羨ましい。北村さんとか声通る人いるじゃないですか。僕、先週のラジオ壇上で、北村さんの笑い声が聞こえるんですよ、一番。あ、よかった、ここ。北村さんは気を使ってまた声出して笑ってね、そういうあのイベント関係の仕事の人だから気が利くじゃないですか。でも、あ、北村さんが笑ったってだけで僕安心して。
そうですね、声でかい人ってね、いりますね、
いますよ、はい。
そんな声の小さい2人と
はい、
お送りするデイリーポータル Z ラジオは、今日はテーマは、
はい、
旅の思い出、旅行、海外旅行の思い出です、
はい。
なんかこれ決めた時に細井さんがなんかそれ嫌味じゃないですかねって。
え、嫌味？あ、いや、
あ、止めるものと止まざるものと、ね、海外旅行に行ける、ね、人たちと行けない人たち。
そう、
そう、なんか僕、ね、海外旅行ってオーストラリアに一回行ったっきりなんですよ。しかも社員旅行で。
行ってないから貧乏っていうわけじゃないですよね。
そうですよね、他にね、多分いいもの食べてたりとかっていうのがあるじゃないですか、うん、海外行かない
から、ね、生ハムとかね。
生ハムのお金で、まあ、海外行けますね、あれでもね。
まあね、韓国ぐらいだったらね。いや、
絶対韓国に一回行くのと、あれ買うのって、ブルジョワードが違うじゃないですか。
そうですね、韓国一回行くのって、ちょっと、なんか奮発して、
うん、
なんか思い出、
奮発のしすぎですよね、あの、買うの。
いや、もういい、喧嘩はやめましょう。くだらないことで。
喧嘩してないですよ。
喧嘩でしたか、今。
そう、だから、ね。なことなくて別に、
うん、
まあ、国内の話でもいいんですよね。
そうです。
それなんか大幅に変わりませんか、それ。
ストーリーが。じゃあすみません、ダメです。国内旅行はダメです。
ですか、
はい。
海外縛りで。
海外縛りで。 細井さんはあれですよね、休みで海外行くたびにこうリアルタイム更新とかをいろいろやってくれるから、それですごい行ってるイメージがあるんですよ、
ね、ああそうですね、アピールしてるんですね多分
そう記事書いたりとか、
うん、逃さないチャンスはみたいな感じ で、ね、
だってリアルタイム更新が今までタイ行って2回、
そうですね、はい、
あの1回目ってあれ何でしたっけ、タイ料理、
そうですね、タイフェスに行けなくてそれで現地に行ってやるっていう
が一昨年ぐらい、2009年ぐらい、
そうですね、はい、
でついこの間あの、
はい、
タイの猫、
猫
あのゲルマニオムローラーであ
や
すっていうのをやってて、
はい、
で他に普通の記事も結構書いてますよね、
そうなんですよね、タイはいろいろあの虫とかそっちの方とか、
はい、あとサソリ食べるやつとか、
はいそうです、
はいはい、
とタイと一緒に行ったベトナムではなんか鳥かごを持ち寄ってる、
あはいはいはいはいはい、はい、ありましたね、
男の人が公園に集結してるやつとか、
はいはいはい、
変わったものたくさん見られて面白かったです、
あとなんかタイのトイレのあのタイの猫まみれ
という、そうなんですよ、あれが
細井さんが初めて書い
たじゃないですか、初めて書かせていただいた、
ね、あ最初はあれでしたっけ、
そうです、
へ
デイリーポータルデビュー作です、
デビュー作海外なんですよね、
すごいですよね、
うん、
うん、なんか、ね、ハリウッドで先に女優デビューしたみたいな話なんですね違いますね
違
いますね、すいません、
それはあの海外サイトで書いたって話です、
そうですね
あれ木村さんって昔、
はい、
カ
エラ、
違う、
あの僕たちの友達の方の木村さんで、
石川さんが木村カエラを木村さんって呼ぶんですか
あの人ってあのお遍路行ってた木村さんです
よ、はいはい、
木村さんってあの、うん、昔スリランカの牛がバナナの皮食べるみたいな記事
書いてたんですよ、あれ良かったです、あれ一発目ですか、
あれ一発目でしたっけ、
違うのかな、最初の方だっただけですかね、うん、
ああいうのデビュー作に したいですよね、なんかね、
したいですね、
ああいうやつを、
ね、
う
んうん、僕はあれでしたけどね、あの田園調布に宝探しに行くってやつでしたね、最後泥団子食べる
残波は、
残波、うん、
あれ個人名で最初に書いたのとって
個人名の最初なんだろう、わかんないですね、ボーリングやるやつかな、なんかボーリング本だけ読んでスポーツ
がどうなるかっていうありましたね、
うん、ボーリングを前後でやり比べるやつがあったんです、それでも最初じゃない気がするな、かなり初期だったんですけど、
まあどうでもいいですね、
どうでもいいですね工藤さん最初
何
でしたっけ、
僕あ何に書いたか覚えてないんですけど、何でしたっけね、なんかおでん、あのおせち料理を夏の公園で食べるのか、
はい、
か なんだっけな、もう
北海道でなんか中華料理屋行ったじゃないですか、
北海道で中華料理屋に行きましたか、
あれ
行きましたか、
北海道チャーハンかなんか食べてたような気がする、
チャーハン食べましたか
まあまあ、まあまあ、いいですわ、
どうでもいいです、
はいはい、
海外の思い出、
はい、
細井さんなんか海外の思い出ってこれ
すごい難しい
じゃあなんでこんなテーマにしたん
ですか暗い二人が電話で選んでしまったどうとでもなるけどどうにもなんない感じです
かね、キュッと絞りにくいじゃないですか、
そうですね、割とね、うん、あの海入って楽しかったとかそういう思い出はありますけど、
ね、なんかこう僕ね唯一行ったそのオーストラリアで、
はい、
空港降りてトイレに入って僕すっごい衝撃受けたんですよ、はい、便器でかくてあの男性用の
そうなんですか、
そう僕ちょっと、まあ、背が大きいので、
はい、
こう少しこう、まあ、最近そうでもないけど少し低い位置にあるんですよ、僕にとって理想的なポジションじゃないです、あの男性用の小さい方の便器が、
あ床まであるやつじゃなくて、
床まであるやつもそうなんですよ、あの、はい、天秤っていうかこう一番上の立った時の ああ。対面した時のその、はいはいはい、なんていうか、目標位置が低いんですよね、はいはいはい、日本だと。で、はいはいはい、オーストラリアの飛行場に降りてトイレに入った瞬間にでかくて、うわ、これすげえって、ここに住もうって思ったから。
ああ、俺向きのトイレがある。
そうそうそう。ここは俺の天地だって思いましたね。で、それくらいですね、覚えてるので。
着いた瞬間の感動、うん、やっぱ日本帰ってきてちょっと住みにくい感じでした
ね。そうですね、まあ、やっぱりトイレ低いなって
細井さんなんか思い出しました
どうだろう、海外旅行の思い出。あ、そうだ、ね、10年ぐらい前にベトナムに行った時に、
はいはいはい、
関西空港で乗り換えだったんですけど、
はい、
でその時に航空券落としたことがあって。
お、空港で。
そうなんですよ、
はいはいはい、
で落としてでチェックインみたいなするときに、はい、ないってなって、
はいはいはい、
でその時頭真っ白になって、はい、で同行してたのが妹と母親だったんですけど、
はい、
いいから行ってきな、私のことはいいからみたいなことを言って、そしたらなんか発行してもらえそうな感じになって、
はい、再発行、
ええ、うん、だけどあれって結構渋るんですよね。
そうなんですか。
あ、うん、容易には、
そう、容易には出してくれないんですよ。
渋る
だけど結構、はい、こっちがかなり困ってる感じを分かってくれて、
はい、そう、渋るっていうのは
なんかね、いろいろ聞かれたり、あと時間ちょっとかかったり、
あ、本当になくしたのか、
うん、そうそうそうそう、で、まあ、本当になくしたっていうの分かってくれて、
はいはいはい、
そしたらそばに落ちてたんですよ床にその瞬間ありましたって言った瞬間にそのお姉さんがビリッてこう発行したやつを破ったのが良かったです。
ああ、
その時初めてじゃないですけど、ベトナム海外旅行が2回目ぐらいだったのかな。
初めて行ったのどこですか。
初めて行ったのはですね、香港でした。
ああ、香港。
はい。
その後こう数々の、はい、どこに行ったんですか。
香港の後が、それがベトナムかな。
はいはいはいはい。
なくしたやつ。はい。でその次が、友人がハワイで結婚式を挙げるっていうんで、
はいはいはい、
ハワイに。その友人の全部おごりで行ったことがあって、
い
い、ね、へ、夢のような話です
。すごかったですよ、ご飯もおごってくれるんですよ。
へ
すごい。
それなんか最後になんか大変な罠があった
り。いや、ないですね。そんな友達ですよ、だって親友です。外国でタクシー乗るとすごいスピード出しませんか、は
い、そうですか。
なんかね、急に100キロとか出すんですよね
それどこですか。
タイもそうだし、あとメキシコもそうでしたね。
へ、
あと香港だと、まあ、大体タクシーで移動するんですけど、
はいはい、
まあ、そんな市街地だからそんなスピード混んでて出せないんですけど、はい、なんか運転しながら運転手さんがダッシュボードにある鉢植えの花をこうチョキチョキとかなんか剪定し始める、なんか植木を、
盆栽みたいな
やつを、はい、ハサミこっち持ってこっちに花いいもの見たなと思ったけど、あれ危ないですよね。
危ないですね、
うん、タクシーって僕オーストラリアに行ったことあるんですけど、
はい、あ、それ知ってます、知ってます、聞いたことあります。
タクシーに乗ったんですよ、はい、で一人でタクシーに乗るときに、
はい、
なんか行く前のなんかガイドブックみたいの見たら助手席に座れって書いてあって、で普通は助手席に座るもんだって書いてあって、
はいはい、
ではそうなんだと思って、まあ、ドキドキするけどタクシー止めて助手席にガパって乗り込んだんですよ、はい、でしばらく、ね、目的地行って、
はい、
でそこまで行ってる途中に、はい、そのどっから来たんだって言われて、日本から来たって、珍しいな、日本ではタクシー助手席に座るのかって言われてすごい、もう外国やーって思って超恥ずかしかったですね
あ、それ面白いですね
メールとか来てますか。ツイッターで、筋肉アルバムさん、台湾で、はい、現地の人に道を聞かれたことがある。
はい、
あ、なんかもう言ってくださいよそれ。
あ、現地の人に道を聞かれたって一大事じゃないですか。
一大事でもないけど。 ちょっとした出来事困りますね。
あ、そうですね、うん、
まあ、台湾だとわからないですもんね。
そうですね、わかんないですよね、うん、
ね、
うん、そうですよね、東南アジアとかだったら明らかに違いますけど、うんうん、韓国台湾ぐらいですわかんない。
僕あの松江にで取材してた時に、まあ、取材っていうかプラプラ歩いてたんですけど、
はい、
あの観光客の人におじいちゃんに、はい、すいません、こっちはなんとか城はどこですかみたいなことを聞かれて、はい、すいません地元の人間じゃないので分かりませんって、すっごいなんか無不機嫌になってもうみたいなことになって嘘でも教えた方が良かったのかな
あ、すごい
ひどい
話ですよねすいませんちょっと観光客なもんでって一緒に考えてほしかったんですかね、もしかして。
あ、
で僕なんか土産物とか持ってたんですよ手に買い物の服、確かでカメラもでかいから下げて、どう見ても観光客だと思うんですけどね。
観光客とは何事だ
みたいな。
理不尽だな、
理不尽ですよね怒られなくてもいいところで怒られると本当キュンとしますよね
そうですね、ね、旅の楽しみがね。
そうですね。
まあそんなこともありましたが、そろそろ告知に参りましょうか。
いい感じですね。
はい。
告知、告知。
今週はね、なんかでかい告知が、
ね、なんと
バンバンバンと、
はい、
たくさんあるのですが、
うん、
まず自由研究。
はい。
あなたの自由研究を手伝いますという企画があります。
去年やったやつですね。
去年やったやつですね。去年
楽しかったな、あれ。
あれ楽しかったです。なんか、うん、工藤さんと僕が行ったんですもんね。
うん、
で去年は、工藤さんが斉藤さん、M 斉藤さんと一緒に、はい、図鑑、魚の図鑑
を作るっていう、もう天才みたいな子でね。
ね、
うん。すごい可愛いし、なんか懐かれちゃって、僕。嬉しいです。
ね、可愛いですよね。
可愛い。
で、あと、僕が地主さんと行ったのが、まあ、僕が行ったっていうか地主さんがメインなんですけど、うん、一緒に行ったのが、モーターを使ったあのボートの海っていうかその水の上で走らせられるやつを作りたいっていう、はい、この工作を手伝いに行ったっていうのが、はい、去年の2本ですね、
はい、
でそれを今年もまたやります、
はい、
で、今もう募集中でですね、トップページの右の方にあるお知らせ欄にリンクが貼ってあるんですけど、募集中です、
はい、
でなんでまだ小学生の方あるいはその親御さんで、
はい、
自由研究を貯めてる方はまだ貯めてるというかまだ早いですもんね、結構 ね、まだやってない方はぜひご応募ください、
うん、これ実はね、自由研究手伝いますって言って本当は記事手伝ってもらってるんですよね
そうなんですよね、うん、
コンテンツ制作に手伝ってもらってるんですよ
という感じで、まずそれが一件とですね、あとは、毎週告知しておりますがエキスポがあります、はい、で8月の27日土曜日で、
はい、
東京カルチャーカルチャーにて13時からオープンです、はい、
なんかデイリーのトップにバナーが出ましたね、
はい、今日バナー朝作りました、うん、であれが、チケットはなしですね、
はい、
でデイリー自由と、
うん、
無料
と来てくれれば
はい、
いいのですね、
入場無料です、
はい、
で、そのトップにあるバナーから告知サイトに、告知サイトって、まあ、いつもの編集ブログなんですけど、あそこにリンクが貼ってありまして、はい、で今後は、当日までちょくちょく準備の様子とかあと出し物の内容とかを、ね、うん、発表していきますので、ぜひチェックしてください。で、エキスポがありまして、
はい、
その翌月、
はい、
9月です、
はい、
9月の16日はじゃあこれ工藤さんから。
あ、ですね、あの前この生ラジオ中でチラチラと言って出ましたが、9月16日に、
はい、
京都の、ちょっとまだ、ね、未確定なのではっきりしたことは言えないですけれども、
はい、
ラジオ京都で公開、
はい、
生放送って言うんですか、
はい
はい、をすることになりましたので9月16日金曜日の、まあ、大体夜7時8時くらいの時間を、
はい、
関西方面の方開けといてください、
はい、
なんかあの応募方法とか、まあ、多分もしかしたら抽選になっちゃうかと思うんですが、
はい、
そういうのは追って連絡します。
はい、はい、あ、もうライブっていうか公開生放送ってですね。
そうです、公開生放送ですね。はい。
でゲストは
尾張さん。
尾張さん。
関西では尾張さん。
そうか、まあ今尾張さんしかいないですね。
そうなんですよね。
前木村さんが、
うん、
帰らじゃない方で木村さんがいましたけど。
うん、今僕言おうと思ったんで。
はい。はい、
一方、尾張さん、京都って別にそんなに縁とかもゆかりもないですよね。なんか、ざっくり半分に分けて日本を、うん、
関西って
左側っていうだけで。
ね、
うん。なんで、まあ、関西地方の方は、
はい。
はい。ぜひぜひぜひ開けといてください。
そして、細井さんから。
あ、ちょっとこの場を借りて告知をさせていただきたいと思うんですけど、全然デイリーポータルと関係ない話でとても恐縮なんですけれど、はい、ですね、私の、主催するイベントが、
はい、
チームライブというものが、今回5回目なんですけれども、
はい、
8月20日に、秋葉原エッグマン東京イーストという新しいライブハウスでやることになりました。
はい、
これは、音楽ライブなんですけれども、
はい、
ちょっと変わったものをですね、皆さんにプレゼントするという、あの食べ物を振る舞うという特徴があります、はい、で、チミライブです。音楽を聴きながら変なものを食べるというライブになってます。
これは、
はい、今回、
はい、
一応予定しているのが、まあ普通の、なんだろう、美味しい珍味というか、お酒にのあてみたいなものと、上級者編として、
はい、
今回はセミを考えていて、
お、
季節も季節なので、
はい、
でも私が捕まえるので、たくさん捕まえられなかったら、ちょっとになってしまうとか、
それいつ捕まえるんですか？前日？
前日か、なんか、うん、そうですね、できんのかな。
そんなにね、だって長生きしないですもんね、セミって。
一応もう下茹でして、あ、下ごしらえはします。生きたままは出さないんで。
あ、まあ下茹でしとけば多少日持ちがするっていう感じですかね。
そうですね、そう、まあまあそうですね、うん、直前に捕まえるようにします。新鮮なものをお出ししますので、はい、
ちなみにセミは何ですか？揚げ？
ですね、幼虫は燻製が一番美味しいんです。
はい、はいはいはいはい、
はい、燻製にするか、で成虫の場合は素揚げが美味しいです。
へ、
幼虫もあるんですか？
捕まえられたら、
うん、幼虫ちょっと大変そうですね。そうでもないですか？
土に穴があって、そこからこう出てくるのを捕まえるんですけど、う
ん、あ、待ってるんだ。
はい、
よく子供がやって やりましたよね、出てくるのね、
うん、
ここから来る、あれ食っちゃうんだ。
今、1階のっていうか、あの今ニフティになる東京で、はい、東京じゃない、大森ベルポート、
はい、
大森ベルトポートの外の、なんか土がむき出しになってるところあるじゃないですか、最近あそこものすごい穴開いてるなと思うと、
あれ、そうですね、セミ
の幼虫ですか？
はい、
うん、あら、そうなんだ、
そこ知りたいわ、
うん、その下ですよ、その下、
帰りにはご案内します、
うん、そう、近所の神社とかにもポコポコ開いてるんです。
あれセミなんだ。
あれ前、あの安藤さんと一緒に、安藤さんの家の方に行って、虫取りの後にラジオやった時に、セミの穴って、ここでセミの穴出てくるかって待ってませんでした？
なんかあの時やたら脱皮してましたよね、
うん、出てくるから見てようかっつって、ちょっとしばらく見て、安藤さんが子供のために取って帰りたいって言って、はいはいはいはい、見てたじゃないですか、あの時
見てました
っけ。あれは知らずに見てたんですか？なんか何かが出てくるに違いないと思って。
あ、どう見てましたっけ、
うん、あれ確か見たような気がするんですけど、
ね、ああ、うん、それを忘れてましたね、すっかり。あ、そうなんだ。まあでも地面から出てくるからね、穴はあるんでしょ。
穴ありますよね。
あ、そっか、勉強になりました。で、珍味ライブが、はい、8月20日と、
はい、
何曜日でしたっけ、土曜日ですか、
土曜日ですね。もうあれ、今までもいろいろ珍味出してきたんですけど、大体食べやすいものだったんですね、
はいはいはい、
で4回目ぐらいからちょっとカエルとか出し始めて、でも他に全然チーズとか、うん、そういうものもあるので、
はいはい、うん、あ、セミだけじゃない、
セミだけではありません。
ワンドリンクみたいにワンセミなわけじゃない
で、はい、ではないです。
ワンセミ500円っていう、
ワンセミ500円。
なんか出てくれる人たちもちょっと変わった人たちなんですけど、
はい、
ご飯炊き始めたりするんですよね、演奏中に。それで新しい会場のマネージャーの方が、
はい、
今回バーカウンターが広いから炊飯器2台置けるよって 2組炊飯したんですよ、4組中。
はいはいはい。え、なんでですか？
わからん、偶然炊飯かぶったらしいんですけど。
炊飯かぶりはすごいですね。
今回はなんかもう2人とも炊飯ブーム去ったって言ってて、はい、せっかくカウンターがあるのに炊かないみたいですけど。
またかぶるんじゃないですか、ちゃんと打ち合わせとかないと。
そうですね、
新しいですね、
炊飯。普通ライブってなんかちょっとこう衣装がかぶっちゃったりとか、やる曲が、ね、カバーがかぶっちゃったりとかっていうので、ね、炊飯がかぶるっていうのは普通にまず考えられないです、ね、
普通にうっかりかぶったらしいですけどね。
まあかぶると思わないから打ち合わせないですね、そんなところでね。あ、そうだ、全然話があるけど、大山さんのマッピングナイトありますよね、3。
ああ。
金曜日なんですよ、僕行け、金曜日で、
最後
休んでいこうかなと思うくらい行きたいんですけど、いつだっけな。8月14日がね、ダムナイト5。
ああ
、
そこダムナイト
だ。ダムナイトですね。誰だっけ、誰だっけじゃないや。誰だっけ、誰だっけなわけがないですね。一人しかいないですよね、ダムナイト。
8月14日が萩原さん、ダムナイト、
で8月19日その次の週が、はい、大山さんの、マッピングナイト。あのこの間のエキスポの時に あれやったじゃないですか、はい、大山さんのワークショップであの Google Earth にプロット
して、あ、
超面白いです。あれこのイベント行くと、ね、多分見れるんじゃないかなと思います。このイベントでやった、
あの来てない方に説明すると、うん、その場で携帯メールを送るんですよね、はい、で携帯メールに地名を書いて送ると、うん、地名っていうか、まあ、例えば今日自分がどっから来たかとかいう質問があって、それに対して地名を書いて送ると、うん、あの一瞬にして Google マップの上に写真がバババって並ぶっていう、う
ん
う
ん、すごいですよね。
あれはすごかったですね、うん、面白いですね。
すごかったですね。
それが、19と
19ですね、面白いので行くといいですよ、はい、うん、すっげえ長いんですけどね、みんなね喋るの大好きな人ばっかりで、しかも割とこうなんていうんですか、こう知的な感じの会話なんですけど、面白いんですよ、すっごい面白いんだけど、はいはい、長いんですよ。もうね、何時間喋りっぱなしみたいな感じで、だから面白いですよ。でも心していた方がいい。その次8月21日に、はい、妄想歌舞伎、前市川染五郎さんと、
はいはいはいはい、
小津畑さんが出たやつが、あれはもう完売ですね。
あ、
はい、
当日はどうなんですかね。
もう多分出ないでしょうね、はい、うん、まあとこ近いところ行くとその辺でしょうか、
はい、
はい、
で27がエキスポと、
はい
はい、27はね、隅田川の花火かなんかあるんでしたっけ。
あ、そうなんですか。
って聞いたような気がしますよ。
いいんじゃないか、行かなくて隅田川の花火は、
よりもエキスポ、
そう、他の花火に行って、はい、エキスポに来ていただくか、エキスポに来てそれから隅田川の花火に行くか。
あ、そうですね、昼間エキスポっていうのもいいですよね、
はい、かどっちも行かないか、
はい、はい、まあどっちも行かない人はね、家でデイリーの、ね、過去記事とかいっぱい読
んでもらえて、ね、てくれればいいですよ、
という感じでしょうか、
はい、
今日は、
はい、海外の話いっぱいしましたね。
いっぱいしましたね、
はい、
日本の話の半分ぐらいしましたね。
ね、
はい、じゃあ細井さん、最後に何か言い残すことはないですか。大丈夫ですか。
じゃあなんだろう、エキスポ皆さん来てください。
ライブも来てくださいってことですよね。
、はい、
この日また尾張さん来るんですかね。
尾張さんはももクロのライブと被ってるからももクロ行くんじゃないですか。
あ、ももクロ優先、どっちを選ぶかっていうことですよね。
え、ももクロライブは大阪なんですか。
東京じゃないですか。
あ、東京には来るんだ。
はい、
ももクロを取ったわけですね。
そうですね、うん、そうか、多分行くと思います、ももクロに。
わかりました。じゃあ、はい、大森さんは来ません。だからももクロのライブに行く人は大森さんがいるかもしれないですね。
そうですね。
前回加藤先生も来てもらいましたね。
近未ライブの
方、はい、前回5月だったんですけど、はい、ライターだと桜井さんとか馬場さんとか
なんかいっぱい言ってましたよね。
玉置さん、尾張さん、うん、
ああ、
で、あの終わってから前回の会場って、あの秋葉原の駅前、思いっきり駅前だったんですけど、あそ、はい、公園があるの分かります、昭和通り口のところ、
なんか
ちっちゃい公園が、
ちっちゃいとこ、
そこで飲み会、なんかビール飲んだり カホーン叩いてたら警官来ちゃいました
それは来ますよね
ということで、
はい、
ぜひ気が向いたら来てください、はい、ジミライブ、
はい、
ということでじゃあ締めましょうか、
はい、
いいですか、
はい、
じゃあデイリーポータルZラジオでした。
さよなら。